おはようございます。一言お祈りをします。天のお父様、今日このように私たちはアドベントの第3週を迎えることができました。感謝いたします。主が私たちに救い主イエス様をくださったことを今日も聖書を通して学び、またイエス様のお誕生の意味を知り、そしてイエス様を信じる喜びを知りたいと思います。このしばらくの時間を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は有名な受胎告知と呼ばれる場面を一緒に読みます。西洋の画家たちが好んで絵の題材にした一箇所ですね。イエス様のお母さんのとなるマリアのところに御使いガブリエルがそのイエス様の誕生を告げに来る場面です。このところを私たちは一緒に読みながら、このマリアという人が、どんな人だったのか、でマリアには何が告げられて、彼女はそれにどんなふうに答えたのかということを、ご一緒に見ていきたいと思っています。一番初めにですね、まずマリアはどんな人だったのか、聖書を読むと、そのことについて少し情報が出てきます。1章、先ほど開いていただいたルカの福音書1章の26節27節のところを見てみます。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったと出てきます。でこの人は一人の処女だった。だいたいこれは当時の女性の結婚の適齢期は14歳から17歳ぐらいと言われています。今の中学2年生から、高校2年生ぐらいの間の女の子と考えたらいいでしょう。そして彼女が住んでいたのは、エルサレムよりもですね、北方にかなり上がったところ、150キロでしょうかのところに上がっていたナザレという、山の中の小さな村でした。で一章の27節を見ると、彼女はすでにダビデの家系ヨセフという人の言い名付けになっていたとあります。普通今は例えば婚約期間、婚約期間すらない状況が今はあるかもしれませんけども、婚約期間というのは半年とか3ヶ月とかって多いですね。当時は1年とかですね、2年とか3年っていう単位で、先にも結婚が決まっていて、で2人がある程度大人になってから結婚するというようなことも、あったようです。例えば日本の歴史だと、豊臣秀吉の息子とですね、この千姫なんかもです、ね、確か11歳と9歳ぐらいで婚約をしてますよね。そういう歴史もあります。ここはそこまで極端じゃないですけど、まだしばらく経ってから2人は結婚するというような状況だった。おそらくマリアは15歳か16歳ぐらいだっただろうと考えればいいと思います。で彼女の名はマリアと言ったと書いてあります。27節のところに星印がついてまして、この新改訳聖書を持っている方は下のところにギリシャ語、マリアムって書いてありますね。でヘブル語のミリアムにあたるっていうふうに書いてあります。でこのマリアっていう名前はこの旧約聖書に登場するモーセという出エジプト記のヒーローのお姉さんと同じ名前、マリアム、ミリアムという名前が、ギリシャ語になってきて、マリアム、マリアっていうふうになった。でこの名前は当時もうどこにでもいるごく普通の女性の名前でした。だから聖書を読んでいくとこの後でマグダラのマリアとかですね、ヨセの母マリアとかですね、クロパの妻マリアとかこういろいろこのマリアさんが出てくるんで、何のマリアか分かるようにこの上に頭がつくぐらいこの名前は多かった名前だったというんですね。でさてここで皆さんにクイズです。商品は出ません。日本で一番多い女性の名前は何でしょうか。日本で一番多い女性の名前は何でしょう。じゃあ3択、1番陽子、2番幸子、3番和子 じゃあ行きますね。じゃあ1番陽子だと思う人。はいはい、ありがとう。2番幸子だと思う人。3番和子だと思う人。はい、答えは3番の和子です。圧倒的に和子が多い。まあ、うちの教会にも一人いらっしゃいますけども、圧倒的に家族が今でも多いようですね。ところが昭和30年のちょっと中盤か後半ぐらいからはこの名前もずっと減っていくんですが、それまでですね、明治の終わりぐらいからこの第二次世界大戦が終わってしばらくまでは家族さんがもうほとんどベスト3のトップに入ってるっていう状況だったそうですね。まあ、それだけ日本が平和ではなかったっていうことの、まあ、証拠にもなるんじゃないかと思いますが、でじゃあちなみにですね、今年2010年のこの今まで生まれた女の子の名前のベストワンは何でしょうか。今年はひらがな3文字なんです。あ、今言った、はい、桜なんです、で珍しくベスト2に、確か草冠に、便利の利を変えたリコっていうのが、子供っていう字が二十何年ぶりにこのベスト3に入ったそうね。で、とにかく今年一番付けられた名前は桜、女の子は桜。ではここで話が落ちるんですが、日本で一番多い男性の名前は何でしょうか。これは漢字は別としてひらがな3文字でいくと、ひろしです。はい、でね、ちゃんとさくらとひろしでとらじろうっていう歌をオチをつけようと思って、うまいことオチがつく、調べたらこういうことです。ひろしっていうのが、まあ、字は別として日本では一番多い名前だそうです。まあ、皆さんの前にもいらっしゃるかもしれませんね。でとにかく話戻しますけど、マリアっていう名前はどこにでもいる名前だったんです。だからこの聖書に登場する救い主イエス様のお母さんになったマリアという人物は、ごく普通の町に住んでいるごく普通の女の子だったと聖書は言ってるんですね。で後に聖母マリアという考え方が、まあ、中世のカトリック教会の中に入ってきますけども、そういう考えは聖書を探してもどこにも実はないということなんです。でじゃあそのマリアに何が告げられたのかということです。26節から、そこがやり取りが始まります。28節ですね、ごめんなさい。28節からそのやり取りが始まります。読んでみます。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることはありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ここでやり取りが始まります。このガブリエルという御使いはこの神様からマリアのところに使わされました。まあ、聖書を読んでいくと、この御使いっていう存在は、まあ、神様のスポークスマンですね。まあ、日本でいうと官房長官でしょうか。中国でいうと眼鏡をかけたちょっと怖い顔をしたおばさんが中国はってやってますけども、まあ、そういう感覚です。スポークスマン、その政府を代表して何かを伝える人、ね、でそれと同じですね。この神様のこの意向を受けてそれを人に伝える人、まあ、人というかそういう霊的な存在で、まあ目には見えないんですけど時々目に見える形で人間に現れたということがあります。そしてこの ミツカイというのはヘブル人の手紙の1章の14節というところを見ると、この存在はイエス・キリストを信じて救われた人を守るためにいる存在だ、ちょっと読んでみますが、ミツカイは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたので、使わされたのではありませんかって書いてあるんです。つまりこの歴史の中で御使い礼拝っていうのは、天使礼拝っていうのは行われてきたんですが、それは間違っているっていう、ね、聖書が言っている御使いっていう存在はイエス・キリストを信じた人を助けるために神様が送られている存在なんだっていうことです。で、まあ、その御使いガブリエルがマリアのところに来ました。で、1章の28節で一番初めに御使いはマリアにこういうわけですよ。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。で、そう言われるとマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだったんですね。で、当時聖書自体がそう言ってるわけじゃないんですが、当時の人たちの感覚では御使いが現れるっていうのは神様の裁きを告げられる時だっていう、まあ、ちょっとそういう恐怖心を持っていたんですね。聖書自体が全部そうなわけじゃないんですけども、ちょっとそういうこう感覚を持っていたので、そのなんて言いますか、裁きを告げるために来たと思った御使いの口から、おめでとうマリア、恵まれた方、主があなたと共にもらえますっていう最高の祝福の挨拶を聞いたので、マリアは一体何なんだと考え込んじゃったって言うんですね。何なんでしょうと考えたってことです。で、御使いは彼女に、まあ、メッセージの中心を語ります。1章の30節から33節に出てきます。すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その名は優れたも、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることはありませんと語るんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。さらに考え込んじゃってるマリアに御使いは、怖がることはない、安心しなさい、大丈夫だってですね、ある聖書からビジネスの本を書いた方が、まあ、私が数えたんじゃないですか、その方がどっかで数えたのか、数えたのを引用したのか分かりませんが、聖書を読むと怖がることはないとか、恐れるなとか、おののくなっていう言葉が365回出てきているそうですね。ちょっと私もまだ数える時間がないんで数えてませんけども、365回出てきますね。まあ、その方は本の中で、まあ、それは偶然かもしれないけれど、まあ、私たちは1日に1回ぐらい怖がったり恐れたりおののいたりするんだ、で神様はとても私たちのことよく分かっているので、まあ、少なくとも聖書で繰り返し繰り返し恐れてはいけないとか、怖がってはいけないとか、おののいてはいけないって何度も何度も私たちに語りかけてるんだっていうふうに、まあ、その本に書かれていましたけど、まあそうだと思うんですね。私たちもいろんなことで怖がったり恐れたりおののいたりしますが、神様はそのために恐れるな、怖がるな、おののくな、大丈夫だ、どうして私が共にいるかと言われるんですね。で、マリアにまず安心をさせて、そしてそれからこの31節からのメッセージを伝えました。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありませんと言うんですね。衝撃的ですね。まだ、女の子で結婚したことがない、そしてそういう性的な体験もない、その子に向かって御使いは、あなたはこれから身ごもって男の子を産む、でその子の名前をイエスとつけなさい、男の子を産むってことまで決まっている、そして名前まで決まっている、イエスとつけなさい、名前まで決まっています。でその子はさらに意図高き方の子と呼ばれる、で神である主は 彼にその父ダビデの王位をお与えになる。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありませんっていう、実は今読んだ3つのことは旧約聖書に出てくるこの救い主についての予言のもう3つの大きな柱の言葉なんですね。ちょっと開いてみますけど、ちょっと開きれない方は聞いててくださって結構ですが、イザヤ書9章6節というところに、こういう言葉が出てきます。旧約聖書イザヤ書9章6節、そこにこう出てきます。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、その王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると出てきます。で、これは一人の男の子が生まれて、この方が救い主であるっていう予言なんですね。で、意図高きマリアを通して生まれるイエスという赤ちゃんは意図高き神の子と呼ばれますよっていうのは、この旧約聖書イザヤ書9章の予言の成就だと言うんです。で、さらにダビデの王位を常しえまでも、ダビデの王位を受けるよっていうのは、今度はちょっと前の方に行きましてですね、第2サムエル第2、7章12節13節というところに出てきます。これも私が読みます。第2サムエル7章12節13節というところにこう出てきます。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。16節、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つっていう予言があるんですね。で、これはやがてこの予言を受けたイスラエルの王様ダビデという人の、子孫を通して神様の国が現れるっていう予言なんです。救い主が来るっていう予言です。だからダビデの王位を受けるっていう言葉を聞マリアが聞いたときは、何を言ってるか分かった、我々は分かんないんですけど、彼女は分かったんです。で、さらにその国は終わることがないっていう言葉が出てきます。これはイザヤ書の少し後ろにあるダニエル書というところの7章13節14節というところですね。ダニエル書7章13節14節というところにこうあります。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることはなく、その国は滅びることはないという予言です。で、これはやがてこの世界の終わりの時に神様が建てる永遠の国がやってくる。で、その主権を持たれる救い主が来られるっていう予言なんですね。で、ここに出てくるその聖書の一つ一つの言葉を聞いたマリアは、何を言われているか彼女は分かったんです。これを聞いている私たちはどこまで分かっているかって問題があるんですが、彼女は分かったんです。なぜかっていうと、彼女はもう物心を本当につく前から聖書をずっと教えられて、特に救い主についての予言についてしっかり学んでましたから、彼女は自分が救い主の母親になるんだっていうことはもうここで分かったんですね。まあ、大変なことでした。で、彼女はルカの福音書に戻りますが、1章の34節で、それでこの御使いにこう言います。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、と聞くんですね。私はまだ結婚してない、そしてなんでそんなことが起こるんですか、と聞きます。まあ、それに対して御使いはとっても丁寧にマリアに説明をするんですね。とっても丁寧に説明します。 前々回読んだザカリアという祭司の時には、ある意味で、ミツカエは自分の言葉を信じなかったザカリアに対してちょっと厳しいことを言うんですが、マリアに対しては非常に優しく接します。どこが違うのかなって今でも考えますが、私が新学生の時にちょうどこのルカの福音書をですね、ギリシャ語講読という時間に勉強してました。私の先生だった田辺茂というおばあちゃんの先生がその時私たちにこういうことを言ったのを今でも覚えています。マリアは普通の女の子だった。ザカリアは祭司だった。祭司は神の言葉を聞いたらそれを信じて従っていくのはある意味で当然である。だから祭司ザカリアに対して神様は一定の期間口が聞けないっていうペナルティを与えたんだ。でもマリアは普通の女の子だった。だからある意味でマリアがどうしてって聞いた時に懇切丁寧にある意味で答えてもらえるという特権に預かったんだ。だからあなた方は将来牧師になった時に神の言葉を語る者としてそのことを忘れちゃいけないよって言われたのは今でも思い出します。でもそういう面もあるんでしょうけど、私はザカリアはそんなバカな信じられないっていう気持ちが強かったんだと思います。マリアは政府の神様の言葉を一生懸命受け止めようとしたんじゃないのかなって私は思うんですね。だから同じどうしてでも私たちもそうですよね。どうしてっていうのとどうしてっていうのはかなり違います。私たち聖書を読んでるとこの聖書のこの言葉のイントネーションは伝わってきませんから分かりませんけど、でも私はそんな違いがあったんじゃないのかな。マリアは信じたい、だけどどうしてなんだろうっていう疑問で、ミツカイ・ガブリエルはその疑問によく答えてくれました。35節から、ミツカイは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、いとかたた高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。というんですね。ミツカエは、この神様の計画を懇切丁寧にマリアに説明しました。一つは、あなたは聖霊によって身ごもるんだよ。普通に子供が生まれるような形じゃなくて、確かにあなたはまだ結婚してないし、処女だけど、あなたが身ごもるのは聖霊の働きによって身ごもるんだよ。ってまず言うわけですね。そして、だから生まれてくるお方は聖なるものを神の子供として生まれてくるんだよ。神の子なんだよ。そして何よりも36節で動かぬ証拠を出す、ね。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。あの年って彼女がいくつだったかっていうのはちょっといろいろ説があってわからないんですが、通常考えたら子供が生まれる可能性がゼロの年齢になっているのに、子供を宿した。しかも6ヶ月だ。っていうんですね。これは動かぬ証拠だ。なんですよ。で、つまりマリアが本当か嘘か確かめに行けばわかるわけです。で、ここで私はまた、インターネットにこんな言葉を入れていました。赤ちゃんが一番初めに動くのは何ヶ月かっていう文章を入れて、Google で検索をしていました。こんなの出るかなと思ったら出ました。ある産婦人科がですね、妊婦さんにアンケートを取っているのがありました。で、そこで一つの質問が、赤ちゃんが一番初めに自分が、その妊婦さんが一番初めに赤ちゃんがお腹で動いたって感じたのは何ヶ月ですかっていうアンケートがあったんです。平均はどれぐらいだったと思いますか。平均の答えはですね、早い人は3ヶ月とか4ヶ月でしょ。本当かいなと思うんですけども、そういう人もいるんですけど、だいたい平均をするとずっと私もアンケート見たんですけど、だいたいね5ヶ月から6ヶ月なんですね。で、言われてみると我が家の3人もそうだったかなって思いますからね。だいたい5ヶ月から6ヶ月ぐらいで動くのが外から、手を当てればそれこそはっきり分かる。 だから6ヶ月だっていうのは、行ってエリザベスに会ってお腹に手を置いて、おいとか言ったら動く可能性がある、本当に赤ちゃんがいるっていう分かる動かぬ証拠なんですね。でこれすごいなと思いました。でさらに殺し文句言うんです。37節、神にとって不可能なことは一つもありませんって言うんです。でこれは私たちはあまりこの言葉を聞いてもそれほど、私たち日本人、聖書からしたら異邦人はあまりそれほどそんなに思いません。でも彼らユダヤ人にとってはこの聖書の言葉はものすごく大事な言葉です。アブラハムが99歳、サラが、89歳の時、神様がアブラハムに現れて、来年の今頃あなた方に子供が生まれると言いました。疑っている彼らに対して神様は言いました。神にとって不可能なことは何一つありませんって言ったんです。その通り、次の年、アブラハム100歳、サラは90歳の時に、二人の間にイサクという子供が生まれました。まあ、笑いという名前ですね。翔太郎君ですね。ね、神様が私をの、ね、不信仰を笑ったっていう意味も一部あるんですけど、でも神様が私たち子供のない夫婦に笑いを与えてくださったっていう意味もあるんですね。で、この笑い君が生まれたわけですよ。で、この笑い君こそイスラエル民族の始まりの子供なんですよ。で、この子供が生まれなかったらイスラエル民族はなかった。アブラハムとサラで終わっちゃったんです。だからマリアが今生きてるっていうのは、彼らは家系をとってもよく、大切にして調べてましたから、あのイサクが生まれたから今私が生きてるんですよ、マリアからしたら。だからその時に語られた神にとって不可能なことは一つもありませんっていう言葉は、マリアにとってもものすごく重たい言葉だったんです。でもこれ以上、ね、説得がいらないぐらいの言葉、約束の言葉だ。さあ、それを受けたマリアは何と返事したでしょうか。38節、一章の38節、皆さんでちょっと一緒に読んでみたいと思うんですが、ルカの福音書1章38節いきます。3、はい、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていったと書いてあります。これ実は原文は身を主のはしためっていう言葉から始まってるんですね。まあ、それは新改訳聖書は本当に私は主のはしためですというふうに訳してるんですけど、もともとは身を主のはしため、つまり私を見てください。旧約聖書のイザヤ書6章で神様が、私は誰を使わそう、誰が私のために行くだろうかって言った時に、イザヤがここに私がおります、私を使わせてくださいって言ったんですね。でそれと同じような感覚なんです。私を見てください、私は主のはしためです、で私を使ってくださいと彼女は言った。あなたの言葉通り好みになりますようにっていうのは、私を用いてくださいと言ったんですね。まあ、そこには本当に彼女の素直な、本当に素直な、15歳16歳の本当に素直な神様に本当に一途に従おうというその信仰の姿勢が見えると思います。じゃあマリアはこの時に完璧な信仰者だったんでしょうか。彼女はこう言って神様に従い始めましたけど、マリアは本当に何の不安もなく恐れもなく完璧な信仰者だったんでしょうか。私は決してそうではなかったと思います。彼女信仰っていうのは、私たちが従っていくときに神様が育ててくださるものだっていうこととですね、マリアはこの後だんだん信仰が育っていきますね。エリザベスのところに行きます。エリザベスのところに行ったときに、エリザベスがマリアを迎えてこの42節から叫ぶんですね。今私叫びませんけどね、喉のために大きな声を上げて、あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。この後です。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょう。信じ切ったというのは、まあ、迷いを切っていくということになるかもしれませんけど、とにかく神様の言葉にかけて生きるとなっていく。そして1章の46節から55節のマリアの賛歌の中でも、彼女は 我が魂は主を崇め、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい橋ために身を止めてくださったからです。本当にこれからのうち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。49節ね。力ある方が私に大いなることをしてくださいました。で、歌っていく人物になっているんですね。彼女はまだ15歳か16歳です。聖霊によって身ごもったといっても、いいなずけのヨセフがそれを信用してくれるかどうか、この言葉を聞いたときは素直に従いますって言ったけど、じゃあねって見つかいが去った後で、きっとそういう恐れも彼女の心には浮かんできたと思います。いろんな不安があったと思います。でもその不安を持ちながら、恐れを持ちながら神様に従っていったときに、彼女の信仰がだんだんだんだんと育てられていったんですね。私たちは信仰っていうのとか恐れとか不安っていうのを対極にあるものと考えやすいですね。イエスかノーか、信仰か不安か。不安があったら信仰はない、恐れてたら信仰はない。決してそうじゃなくて、私たちの中には神様に従っていこうっていう信仰と、でも大丈夫なんだろうかっていう恐れや不安は同居してるんですよね。で、そして同居してていいんですよね。そして私たちが小さな信仰かもしれないけれど、一歩一歩神様に従っていこうとするときに、神様がその信仰を助けてくださって、マリアの信仰を強めていってくれたんですね。じゃあマリアはそのこの後でずっと素晴らしい信仰者だったかというとですね、聖書を読むとですね、30年経ってイエス様が生まれて、そして救い主として交渉外に入って教えを説いて回ります。周りからなんかお前の息子変なことやってるぞ、気が狂ったぞって言われて、マルコの福音書を見るとマリアはイエス様の兄弟を連れてイエス様を連れ戻しに来るっていう場面があるんですよ。ということはどういうことかというと、マリアは自分のお腹を痛めて生まれた子供が救い主だって分かっているけれど、そういう場面にぶつかったらやっぱり彼女の中には本当かなっていう不安もあったってことですね。でもどうなってったでしょうか。ヨハネの福音書の19章を読むと、イエス様が十字架にかかられた時にマリアはその十字架のもとに立つんですね。そして使徒の働きの1章を読むと、なんとなんと120人のぐらいの人たちがイエス様が復活して天に昇った後に、この教会に集まって祈ってるんですが、その中にマリアもいるんです。どういうことかっていうと、マリアは自分がお腹を痛めて産んだそのイエスという子供が神の子救い主だと信じて、そのイエス様に祈ってたんです。最後マリアが聖書で登場する最後の姿は、120人の人たちと熱心に祈ってたって姿なんです。マリアの人生がどれぐらいあったのか分かりません。まあマリアにもこの時にも不安や恐れとかいろんなことがありました。いつでもいつでも彼女が 100% 素晴らしい信仰者だったんじゃないということを私たち聖書を読むとよく分かるんです。でもマリアの優れていた点は、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにって言って、とにかく従い始めたっていうことです。いろんな問題があってもですね、弱さがあっても欠点があっても、何があっても不安があっても何があっても、とにかく従い始めた、一歩一歩従ってた時に神様が彼女の信仰を成長させてくださった。それは今日の私たちにも語りかけてのメッセージじゃないでしょうか。さて話を終わりたいと思います。神様が私たちに今日求めていることは何でしょうか。それは、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと言って、まあ、不安を抱えつつ、弱さを抱えつつ、問題を抱えつつ、恐れを抱えつつ、まあ、それが同居しててもいいので、とにかく従ってみます、神様の御言葉に乗っかってみますと、私たちが祈ることを神様は求めてらっしゃる。このクリスマス、あのマリアが本当に私は主のはしためです、 どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと神様に自分を捧げて祈ったことを通してこのクリスマスがやってきました。私たちが、まあ私たちにとってはそんな大きいことじゃないかもしれません。小さなことかもしれません。でも私たちが毎日の生活の中で小さなことの一つにお言葉通りになりますようにと神様に従うときに神様が御業をなしてくださると私たちは信じて進んでいきましょう。お祈りをして終わります。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。天の父なる神様、若い、そしてまだ未婚のマリアが本当に大きな大きな責任を神様から任せられました。また人間の知恵や力、理性では思いもつかないような計画に彼女はいられました。本当にあなたのお言葉通り好みになりますようにと神様に従いつつも、いいなずけのヨセフはこのことを本当に理解してもらえるだろうか、周りの人たちが分かってくれるだろうか、いろんな心配が彼女にあったと思います。しかし神様は信仰の先輩であるエリサベツをそのために用意をしてくださったり、また同じガブリエルがヨセフの夢に現れてヨセフにマリアのお腹にいる赤ちゃんが救い主であることを告げて、ヨセフがマリアの味方になったり、神様は不安や心配を持っているマリアにそのような助け手をたくさん与えてくださって、そしてイエス様を無事に出産できるように導いてくださいました。ありがとうございます。私たちも小さなものですが、この1週間毎日神様から与えられた仕事や勉強や家庭生活の中で神様が示してくださったことに、本当に私は主のはしためです、あなたのお言葉通り好みになりますようにと祈りながら従っていきます。不安を抱えて、また恐れを抱えて、問題を抱えて、弱さを抱えながら従っていきます。神様がその私たちの信仰を導いてくださって、一つ一つ問題を解決し、そして私たちの神様への信頼を深めてくださるように、育ててくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。